必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その1。恋愛計画をずるいと感じるか、うまいと感じるか。それが問題だ。私がこれまで恋愛の相談を受けてきて、つくづく思うことがあります。恋愛計画に対する意識の差です。恋愛がなかなかうまくいかない人は、恋愛に関して無計画が特徴です。人の愛が関係することに計画を立てていません。そういうことをずるいと思っています。恋愛計画を立てるのはずるい。やましい。いけないことだと思っています。ファッションや態度などで計画的に相手からの注意を集めることをずるいと思っている。そういうことを言っていると、プレゼントをするのもずるいことになります。厳しい見方をすれば、お金で愛を買っているようなものです。お見合いもずるくなります。ずるいと思っていると、何でもずるく思えてきます。恋愛どころか、一生結婚できなくなります。ずるいと思えば、行動できない。一方、恋愛が上手い人は、恋愛計画を立てています。相手と二人きりになるようなシチュエーションを作るため、計画を立てて実行しています。恋愛計画を上手い方法だと思っています。狩猟採取民族を思い出しましょう。大草原で狙った獲物を手に入れるために計画を立てるのはよくある話です。いえ、むしろ計画を立てないと効率よく手に入れることができません。獲物は動いているからです。動いている獲物を狙うためにはきちんとした計画が必要です。恋愛も同じです。相手は動いています。好きな人と結ばれるのに何らかの計画が必要です。計画を立ててるから効率よく話を進めたり愛を深めたりできるのです。この差なのです。ずるいと言えばずるい。うまいと言えばうまい。どちらでも構いません。あなたがどう感じるか。それが問題です。それで行動の意識が変わり、恋愛の積極性や消極性が決まります。恋愛計画とはいえ、別に相手の心を傷つけたり、金品を騙し取ったりするわけではないのです。デートをするためにほんの少し計画を練るだけです。ずるいことを過剰に意識していると何もできなくなります。恋愛計画に対する罪悪感を取り払いましょう。まずはそこからです。恋愛計画をずるい方法ではなく、うまい方法だと考える。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その2。いきなりデートに誘うより、まず異性の友人を作る方が大切。あなたには仲のいい異性の友人はいますか？恋愛感情は全くなくて結構です。好きな人をデートに誘う前に異性の友人を作っておきましょう。的外れな内容かと思うかもしれませんが大切です。異性になれるためです。考えてもみましょう。異性の友人が一人もいない状態で好きな人とデートをしても思い通りにはいかないでしょう。普段から異性に慣れていないため、免疫がなく、緊張しやすくなります。どう接していいのかわかりません。同じ人間でも異性は同性と違います。異性には異性への接し方があります。確かに同性と行動していれば気を使わず楽ですが、恋愛ではよくありません。人間は異性と接することで成長します。異性と付き合うなら、まずデートができるようになること。デートができるようになるためには異性に慣れておくこと。異性になれるためには異性の友人を一人は作っておくこと。異性の友人を作るためには異性から好かれるような自分になっておくことです。順番があるのです。もし異性の友人が一人でもいるなら第一ステップはクリアです。少なからず異性から好かれるような要素がある証拠です。たとえ友人でも普段から異性と付き合う接点があるため異性への付き合い方に多少慣れていることでしょう。問題なのは異性の友人が一人もいない人です。それは偶然でしょうか？いえ、多くの場合自分に何らかの原因がある可能性が大です。例えば、乱暴だったり、話し下手だったり、不潔であったり、出不精であったり、などです。そういう視点で自分を見つめ直すことが、デートに誘う以前のステップです。まず、異性の友人を作る。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その3。時間がない、と断られて素直に引き下がらない。デートに誘うのが上手な人は、相手の障壁を取り払います。デートに誘って、断られた時にどうするか。今度の土曜日一緒に遊びに行かない。好きな人をデートに誘う。しかし相手はごめんね。時間がないと断ってきます。そう言われた時あなたならどう言い返しますか？デートに誘うのが下手な人は残念だね。じゃあまた次の機会にという言い方をします。あたり触りのない終わり方です。しかし弱腰はよくありません。次の機会という言い方をしたらもうありません。ゲームオーバーです。抽象的な表現は実現しない方へ進みます。次の機会というのはあなたに対する興味は並々ですと公言しているようなものです。そういう弱い返事の仕方はきちんと相手に伝わります。本当にまた会いたいと思っていないのが分かったのでまた会おうと本気で考えないのです。デートに誘うのが上手な人はこういう時はじゃあいつ時間あると聞きます。時間がないと断られれば時間のある日にデートをしようとするのです。早めに具体的な会う約束をしようと考えます。いつ時間がありますかと聞くのはどうしてもあなたとまた会いたい と公言しているようなものです。強い熱意が感じられます。さらに相手はいつになるかわからないと言ったとします。そこで分かったと引き下がるのはよくありません。じゃあ時間が空くまでずっと待っているよと言います。待っていますという言い方は愛情があります。デートに誘うのが上手な人は断られても実現するような言い方で返事をします。断られてから本当の誘いが始まります。積極的に首を突っ込んでいくことです。それが熱意の表現です。時間がないと断られたらいつ時間がある?と聞き返す。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その4。デートを出かけるに言い換えると誘い出しやすくなる。一緒にデートしようよ。こう聞いてあなたはどう感じましたか?デートという言葉は人によって捉え方が様々です。単に友人として遊びに行くイメージを持っている人もいれば、恋人同士で出かけるイメージを持っている人もいるでしょう。いやらしいイメージを抱いているかもしれません。デートというのは少し刺激が強い言葉と感じる人もいるでしょう。そこで提案があります。デートという言葉を出かけるという言葉に変えてみましょう。一緒に出かけようという。どうでしょう。いやらしい意味は感じられなく爽やかになりましたね。できるだけ相手が不快や抵抗を感じないような表現を心がけましょう。恥ずかしがり屋でも言いやすいはずです。事実上、どちらも同じデートであることには変わりありませんが、表現を少し変えるだけで誘い出しやすくなるのです。デートしようを出かけようと言い換える。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その後、誘いはそれくらいならいいかなと思わせることが大切。今度の土曜、デートしようよ。ストレートな表現は相手にわかりやすく伝わります。しかし、デートという言葉に少し戸惑うこともあります。すでに付き合っている人同士なら抵抗はないでしょう。付き合っている人同士ならデートという言葉を積極的に使って問題はありません。しかし、まだ付き合っていない異性に対してデートという言葉は少しインパクトがあります。人によってデートという言葉に対する先入観は様々です。キスを考える人がいるかもしれません。肉体関係を連想する人もいるかもしれません。言葉から受ける印象は大きな個人差があります。相手がどう考えているのか定かではありません。最初はデートという言葉を使わないのです。デートという言葉を使わなくても簡単にデートに誘えます。デートしようというのではなく一緒に映画を見に行かないと言えばいいのです。すっきりした言い方になりましたね。映画を見に行くくらいならいいかなと思います。OK をもらいやすくなります。それくらいならいいかなと思わせることが大切です。抵抗が小さく敷居が低くなりますね。デートという言葉は使っていませんが、事実上、デートです。これが上手にデートに誘うコツです。デートという言葉を使わずに誘い出す。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その6。まず、食事に誘うのがデートの王道。人間の三大欲をご存知ですか?食欲、性欲、睡眠欲です。すべての人が持つ友通りの欲求です。三大欲の一つ、食欲をうまく活用すれば、デートは簡単に誘い出せるものです。誰でも美味しい食事には興味があります。食事をネタに誘うと OK をもらいやすくなります。簡単ですね。お腹が空いたね。一緒にランチを食べに行こうと言えばいいのです。別にいやらしい感じはありません。さらりというのがコツです。恥ずかしがりながら誘うと何か裏があるのかなと思われ逆効果です。まずはここから始めましょう。いきなりデートに誘うのではありません。まずは食事に誘うのです。段階があります。食事を共にした経験があれば、お互いの信頼関係が生まれ、デートにも誘いやすくなります。近くにある飲食店で昼食や夕食を共にしましょう。一緒に食事をすれば仲間意識が生まれます。二人きりになるシチュエーションができるので、食事を通しながらいろいろな話もできるでしょう。何度か食事をした後ならデートに誘い出しやすくなります。場合によっては食後にいつの間にかデートをしているかもしれません。段階を得ていけば次は映画や遊びにも誘いやすくなるのです。食事に誘ったらいつの間にかデートにもなっていたというくらいでいいのです。お腹が空いたね。一緒に食事に行こうよと誘い出す。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その7。相手の食の好みを知ればもっとデートに誘いやすくなる。最初からいきなりデートに誘うのではなく、まず食事から誘うのが王道です。男女関係の第一歩です。軽い感じでお腹が空いたね。一緒にランチをしようよと誘い出せばいいのです。デートを誘う前に食事に誘う。これをしっかりさらに誘い出しやすくなる方法があります。相手の食の好みを知っているとさらに的を絞って誘い出せます。例えば誘う相手が甘いもの好きなら甘いものに関する話題を出せばいいのです。近くに美味しいドーナツ屋さんがオープンしたよ。一緒に食べに行かない?と誘いましょう。 甘いものに目がない人は飛びついてくるはずです。相手がラーメン好きだとします。近くに評判のいいラーメン店があるけど一緒に食べに行かないと言えばいいでしょう。ちなみに私の場合はコーヒーが大好きです。美味しいコーヒーショップがあるから一緒に行かないと誰かに誘われると気になりついて行ってしまうでしょう。人によって食の好みがあります。大好物があるはずです。相手の食の好みに的を絞って食事に誘い出すのです。食べ物で釣る方法はずるい気もしますが、世界中で行われている一般的な誘い方です。好きな人の大好物は何ですか？それが食事に誘い出すキーワードなのです。相手の大好物で食事に誘い出す。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その8。2人が難しいなら4人で。4人が難しいなら6人で。好きな人をデートにいきなり誘い出すのは難しいものです。いきなり2人きりというシチュエーションに抵抗を感じる人もいるからです。もちろん仲良くなれば実現するでしょうが、仲良くなるまでには時間がかかります。しかしお互いに共通の友人がいれば好きな人とのデートはすぐ実現します。共通の友人と複数人でテーマパークに遊びに行く約束をすればいいのです。特にテーマパークは複数人で行った方が盛り上がりやすいですね。休日みんなで遊びに行こうと軽く誘い出せば OK はすぐもらえるはずです。デート感覚より遊びに出かける感覚です。もし2人がダメなら4人で行けばいい。男2人、人2人です。限りなく友人に近い状態で遊びに出かけることができます。もし4人が難しければ6人でも構いません。もし6人が難しければ8人でもいいでしょう。少し多いように思えますが、たくさんいる方が盛り上がりやすくなり、緊張感は小さくなります。これなら誘い出せる確率は一気に高くなります。いきなり2人きりではなく4人もしくは6人で遊びに行きましょう。デートという名目ではなく遊びに出かけるという名目なら自然ですし抵抗も小さいのです。いきなり2人きりのデートに誘うのが難しければ4人で遊びに出かける。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その9。団体デート前日、友人にキャンセルしてもらい、二人きりの状態を作り出す。友人は恋愛のキューピッドです。友人に協力してもらうと、二人きりの環境を作りやすくなります。例えば、あらかじめ男二人、人二人の計4名でテーマパークに遊びに行くとします。いきなり二人は抵抗があっても、4人なら受け入れやすくなるでしょう。さて、ここからがポイントです。友人を誘うとき、デート直前にキャンセルすることを前提にお願いしておきましょう。つまり、行くふりだけ協力してもらうのです。遊びに出かける直前になり、4人のうち2人をキャンセルしてもらいます。家族の用事ができた。虫歯ができて歯医者に行くことになった。体調が悪くなった。それなりの理由を加えて、計画的に突然のキャンセルをお願いします。すると、どうでしょう。友人は、キャンセルになったけど、せっかくだから2人で遊びに行こう。残った2人で遊びに行く流れができるのです。計画的なキャンセルを前提に、団体デートの計画をする。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その10。テーマパーク内で強制的にカップルの状態を作り出す方法。友人に協力をお願いできるなら、ぜひ力を借りましょう。友人は恋のキューピッドです。借りられる力は借りた方がいい。二人きりでデートが無理なら4人でデートをします。例えば4人でテーマパークについて入園した後、友人に協力してもらいます。うまい具合に都合をつけてもらい、わざと別々の行動をするのです。男と男。女と女になるのではなく、男と女、男と女です。そうなるように、相手の女友達と男友達にあらかじめセッティングをしてもらいます。別々の行動をしようよ。ちょっと俺たちだけで行きたいところがあるから。友人の協力が得られればさほど難しくはないはずです。テーマパークについてから自然とカップルの状態を作り出せます。団体でデートをしても事実上二人きりになってしまうのです。そうしやすいイベントがテーマパークならたくさんあります。メリーゴーラウンドは同性同士より異性同士の方が盛り上がります。お化け屋敷も同性同士より異性同士の方がドキドキします。観覧車も同性同士より異性同士の方がワクワクします。男同士、人同士だとつまらないよね。やっぱりここは男女で入ろうよ。興奮するところなんだからもっと興奮するような工夫がないとね。そういう提案をしましょう。そう言われるとそうするしかなくなります。イエスと言わなければならなくなるのです。テーマパークについてから男女のカップルになるよう別行動を提案する。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その11。断られたら熱意を試されているのだと思う。デートに誘って断られたら熱意を試されているのだと考えることです。断られて分かりました。諦めますはよくありません。デートの誘いは受験のように年1回しか挑戦できないルールはありません。年に何回でも挑戦できます。 しかも、受験とは違い、受験料はいりません。日程が決まっているわけでもありません。いつでも何度でも再挑戦ができます。多くの人が断られることを大げさに考えすぎです。断られたら、まだ十分に自分が好かれていないということです。それだけです。相手から嫌いです。もう話しかけないでくださいと言われたら潔く諦めるしかありません。しかし、ちょっと都合が悪いかな、まだあなたのことをよく知らないというぼんやりした言い方なら手応えはあります。もう少し押せば OK をもらえる可能性があります。別にあなたの人間性を否定しているわけではなく、単に合格点に到達していませんというだけです。合格点に達するよう、もっと好感よく接していくことです。さらに、コミュニケーションを増やし、もっとお互いのことを知ります。関係がさらに良好になった感触を得られれば、再度デートに誘ってみましょう。再びデートを誘ってくる態度を見て、この人の気持ちは本気なんだ。それだけ自分は好かれている、と心を動かされます。今度こそ OK が出るかもしれません。断られたら熱意を試されているものだと思い、しばらく経ってまた挑戦する。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その12。流行りの勢いはデートを誘い出す後押しになる。一般的に話題になっているものは誰でも強い興味を抱くものです。いわゆる流行りものです。行列のできるドーナツ屋、最新映画、話題になっているスポット。流行りには勢いがあります。行列で並んでいると誰でも気になるものですね。もちろん全ての人が興味を抱いているわけではありませんが、大半の人が興味を抱くものです。行列のできたお店を見かけると誰でも気になるように世間で話題になっている物事にも興味を抱きやすいものです。ということはあなたの好きな人も興味を抱いている可能性が高いということです。そこで流行りを逆手に取りデートに誘い出してみましょう。世間が注目しているものは多くの人の心を動かします。話題になっているドーナツ屋に行ってみたいんだけど一人では行きにくいから一緒に行かない。話題になっている映画が見たいけど一人では寂しいから一緒に行こうよ。一人では行きにくいことを理由にすればスムーズに誘い出せます。普段なら二人きりで行動するのはためらいますが、流行りが関わると話が変わります。相手も興味を持ち、ちょうど自分も気になっていたところ、という話の流れになり、誘いやすくなるのです。流行りの勢いは、デートを誘い出す後押しになります。テレビや雑誌をぼーっと眺めていませんか？デートを誘い出すきっかけ作りは、テレビ、インターネット、雑誌などに溢れています。今、何が流行っているのか、何が話題になっているのか、という視点から、テレビや雑誌などから情報を集めましょう。デートに誘い出す突破口が見出せます。流行りの勢いでデートのきっかけを作る。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その13。褒められた時、とっさに否定していませんか？あなたの恋愛度チェックです。かっこいいね。かわいいね。髪のツヤがいいね。いつも仕事が早いね。そう言われた時、とっさにどう返事をしていますか？恋愛に弱い人は褒められた時、とっさに否定します。そうかな？そんなことないですよ。それほどでもない。謙遜したつもりですが、褒めた人の立場になって考えてみましょう。自分の主張を否定されるため話の流れが止まります。会話のテンションが下がりますよね。先の話が続きにくくなっているのです。特に日本人は謙遜することが美徳とされる文化があり、褒めた時に否定する光景がよく見られます。たとえ褒められて恥ずかしい気持ちがあったとしても、まず受け止めて肯定しましょう。恋愛上手は褒められた時素直にありがとうと言って肯定します。それは相手の主張を受け入れるということです。褒めた相手も喜びますし、褒められた人も嬉しくなります。相手は話が弾み、そのままデートになるのです。話が弾むというのは話を肯定することです。恋愛上手は調子に乗ります。褒められたら素直に受け止め、おどける方がテンポ良くなるのです。褒められた時、素直にありがとうと言えるようになる。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その14。好きな人との共通点がなくても大丈夫。共通点はいくらでも作り出せる。好きな人と心の距離を近づけるためには共通点が必要です。共通点があれば親近感が湧きますし、話も自然と合います。好きな人と共通点を探しているけれど、なかなか見つからない。おや、見つからなくても大丈夫です。共通点がなくても心配する必要はありません。共通点がないなら作ってしまいましょう。好きな人が好きな音楽や漫画などをチェックしてみましょう。漫画、映画、音楽など好きなものは持っているはずです。例えば相手が癒しサウンドの音楽に興味があるとします。ちょっと興味があるな。貸してほしいな。興味があることを伝えて借りてみましょう。興味があるふりでいいのです。自分の好きなものに他の人も興味を持ってくれると嬉しくなります。借りたいと言われると遠回しにその音楽や漫画を褒められている気がしますね。喜んで貸してくれる場合が多いのです。いいよと言って貸してくれるでしょう。好きな人が普段聴いている音楽をあなたが聴けば共通点が生まれます。 聴いた音楽の内容について話題を合わせることができるのです。好きな人が普段読んでいる漫画をあなたが読めば共通点が生まれます。読んだ漫画の内容について話題を合わせることができるのです。映画でもいいです。小説でもいいのです。ほら、こうすれば共通点はいくらでも作れますよね。たくさん共通点を作れば自然と話題を合わせて話ができるようになるのです。好きな人から音楽や漫画を借りて共通点を作る。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その15。異性へのプレゼント選びを手伝ってもらう名目で好きな人を誘い出す。仲のいい異性の友人はいますか？その友人の誕生日はいつですか？友人が何人かいれば誕生日が近い人が一人はいるはずです。いればラッキーです。その友人の誕生日にプレゼントを贈るとします。仲のいい異性の友人がいて誕生日プレゼントを贈りたい。異性の好みはよくわからないからプレゼント選びを手伝ってほしい。お願い。プレゼント選びを手伝ってもらう名目で誘えばいいのです。異性のプレゼントは異性に選んでもらう方がきっと良いプレゼント選びができることでしょう。仲のいい友人にわざわざプレゼントを贈るなんて優しい人だ。相手はあなたに好感を抱き手伝いたい気持ちが湧いてくるでしょう。もちろん誕生日プレゼントでなくてもクリスマスカードでも OK です。クリスマスカードのデザインにもいろいろありますよね。どれがいいのかわからないから異性の目線からいいと思うものを選んでほしいとお願いしましょう。異性の友人の誕生日プレゼント選びに付き合ってもらう。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その16。プレゼント選びで誘い出したらもう一歩を踏み込め。異性の友人の誕生日が近ければ誕生日プレゼント選びを好きな人に付き合ってもらいましょう。ありがとう。助かった。じゃあまたね。バイバイ。おっと、プレゼントを選んでもらったらそこで終わりにするのではありません。せっかく一緒に出歩く機会ができたのです。チャンスは最大限に生かしきるのがマナーです。さらにもう一歩踏み込んでいきましょう。決めの言葉があります。ありがとう。本当に助かった。お礼に食事をおごらせてください、というのです。プレゼント選びに付き合ってもらったらお礼として食事に誘い出します。当日でもいいです。また別の日でも OK です。恥ずかしがらずにさらりと言いましょう。一緒にプレゼント選びだけでなく食事をする機会まで作れます。一度で二度美味しくなるのです。もし相手がおごりという言葉に抵抗感を抱くならせっかくだから近くで食事をしようと軽く誘っても構いません。そのあたりは場の雰囲気を見ながらがいいでしょう。とにかくついでに食事に誘ってしまうのです。誕生日プレゼント選びに付き合ってもらったらお礼として食事に誘い出す。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その17。偶然という根拠のない出来事に意味を加える。人間関係には偶然の出来事があります。例えばデパートでショッピングをしていると知り合いの女性と偶然会ったとします。おや、こんなところで会うなんて偶然だね。確かに偶然です。お互いの予定がたまたまぶつかっただけなのでしょう。偶然はいいのですが、そこで話が終わっていませんか？恋愛に強い人は偶然だけでは終わらせません。単なる偶然に恋のキーワードを使い、意味のある偶然に変えます。恋のキーワードは3つあります。縁、運命、神様です。このキーワードを使えば意味もない偶然に意味があるように聞こえてきます。ここで会ったのも何かの縁かもしれませんね。きっと出会えたのは運命ですよ。神様が巡り合わせてくれたのかもしれないね。単なる偶然の出来事が意味があるように思えてきましたね。パッと明るい前向きな意味が加わりました。そう言われると確かにそうした気がしてワクワクしてきます。別に根拠なんてなくてもいいのです。偶然を華やかに演出できる起点があるかです。何でもないところに華やかな意味を加えるのです。最初から意味があるのではありません。意味は後から自分で加えていけばいいのです。偶然に根拠はなくても縁、運命、神様の意味を加える。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その18。学生なら勉強で誘い出す。社会人なら仕事で誘い出す。いきなりデートしようよというのはやはり抵抗感があります。デートを強調するといやらしいことを連想して少しためらってしまいます。そういうつもりでなくてもそう思われやすい現実があります。ではどうすればいいのか。デート目的ではないことを強調して誘ってみましょう。あくまでデート目的を強調しない方がうまく誘い出せます。何かうまい口実を作って二人きりの状態を作ります。口実は様々ありますが、悩み相談がおすすめです。学生なら勉強の悩み相談で誘ってみましょう。わからない問題があるから教えてほしい。数学得意だよね。教えてよ。一緒に図書館で勉強しよう。勉強に関するテーマで誘えば真面目な雰囲気も出ます。図書館とはいえ二人きりになればデートとほぼ同じです。いやらしくありませんし、OK してくれる可能性が高くなるでしょう。 もちろん、ファストフード店やコーヒーショップなどで一緒に勉強しても OK です。もし、社会人なら仕事の悩み相談で誘います。仕事でわからないことがある。職場の悩みを聞いてほしい。人間関係で相談したいことがある。仕事に関する悩みで誘いましょう。二人きりの状態になれれば親密になって話をする機会ができます。悩み相談をすることで相手に急接近できるのです。学生なら勉強で誘い出し、社会人なら仕事で誘い出す。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その19。あなたの恋愛をアイドルのポスターが邪魔していませんか？アイドルのポスターを否定しているわけではありません。憧れの人のポスターを部屋に貼るのは個人の自由です。アイドルには完璧に整った顔や容姿があります。話したことはなくても想像の中で一緒にデートをして楽しんでいるところを想像できます。誰からも邪魔されない。理想的な空間です。しかし、もしかしたらその理想が現実を困難にしているかもしれないと一度疑ってみましょう。すなわち、アイドルのポスターが身の回りの恋を邪魔しているのではないかということです。アイドルに恋をするにも、やはり時間、体力、お金が必要です。アイドルにエネルギーの大半を使っていると、身近な異性に回すエネルギー、時間が足りなくなっているのです。また、アイドルのポスターを貼ったまま別の人を好きになろうとすると、なかなかうまくいかない場合が多い。いくら身近に好きな人がいても、アイドルと比べてしまいやすいからです。顔や容姿、性格を比べると、現実の方が見劣ります。現実の恋のチャンスが消えているかもしれないのです。せっかくアイドルを愛するエネルギーや時間があるなら、少し対象を変えてみましょう。思い切ってアイドルのポスターを剥がしてみましょう。アイドルには失礼かもしれませんが、しばらくの間だけでも結構です。その時、何か心境の変化に気づきましょう。少しだけ部屋が寂しくなるでしょう。そのぽっかり空いた心を埋めようと、現実に目を向けてみましょう。今までアイドルしか見ていなかった視点が身近な人へ向けられるようになります。向けるエネルギーの矛先を変えるのです。その結果、恋人ができたり、恋愛がうまくいったりするのです。しばらくの間、アイドルのポスターを剥がしてみる。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その20。相手に踏み込んだ後一歩引き下がるテクニックでデートに誘う。いきなりデートに誘うと、やはり断られます。断られるのを前提に誘うのです。わざと相手が断ってくるだろう内容でお願いしてみましょう。デートしようよ。いきなりの誘いですから断られるでしょう。相手はせっかく誘ってくれたのに申し訳ないな、とわずかな罪悪感を抱いてしまいます。せっかく誘ってくれたのだから、好意の気持ちに報いたいと思います。断られた直後、ランクを下げてお願いするのです。じゃあ、食事だけでもどうかな。一歩引き下がってお願いのランクを下げると、食事くらいならいいかな、と思い引き受けてくれるのです。さすがに、デートは無理でも食事を一緒にするくらいならいいだろうと思います。それくらいならいいか、と思わせることが大切です。最初に、断られるであろう無理なお願いをわざとします。その後、敷居を下げてお願いをすると引き受けてくれやすいというテクニックです。これは、フット・イン・ザ・ドアと呼ばれる心理テクニックです。営業で家を訪ねたセールスマンが開いたドアの間に足を挟んでドアを閉めさせないようにする意味から名付けられました。ドアを開けたからには何としてもという意気込みが伝わってきます。例えば次のような応用ができます。旅行に行こうかと誘ってあなたとそんな仲じゃないと断られたら、じゃあデートならいいでしょともう一度尋ねます。デートしようよと誘ってデートはちょっとと断られたら、じゃあ一緒に食事くらいならいいでしょと尋ねます。少しずつ敷居を下げていけばどこかの段階で OK が出るはずです。最初に無理なお願いをして断られた後、敷居を下げたお願いをする。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その21。一回だけという限定でお願いをすると OK をもらいやすくなる。デートに行こうと誘って断られる時があります。一緒に映画を見に行こうと誘っても断られることがあります。そういう時、一回でいいからという言葉を含めてお願いしてみましょう。一回だけでいいから一緒に食事に行こう。一回だけでいいから一緒に映画を見に行こう。限定すると相手の心は緩みます。一回だけならいいかなと思わせることが大切です。限定を強調しながらお願いすると OK をもらいやすくなります。一回も一緒にデートしたことがないと、一回でも一緒にデートしたことがあるは全然違います。一回も経験がないと相手とのデートのイメージが湧きにくく、余計な不安や恐怖などを感じるものです。しかし一回でも経験があると想像しやすくなります。抵抗が小さくなり、二回目からは気が楽になるのです。一番誘うのが大変なのは1回目のデートの誘いです。大抵の場合、一度経験してしまうと心が緩むため2回目も許せてしまいます。1回だけでいいからと言って誘うと1回で終わらなくなるのです。1回でもデートをして相手を楽しませれば2回目も誘いやすくなります。1回だけでいいからと限定して誘い出す。 必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その20に、気持ちを伝えようと真正面から見つめるのは逆効果。道を歩いているとき、岸配りの人に狙われることがあります。岸配りの人はなぜか避けたくなりませんか？真正面から見つめられるからです。岸配りの人を反射的に避けてしまうように、真正面からやってくる人には警戒心を抱いてしまいます。真正面に立たれると道を塞がれているようです。狙われているような雰囲気があると怖いので、なんとなく避けてしまいます。単にティッシュを配っているだけですが、手にすると何か罠が待ち受けているのではないかと不安になります。岸配りを反射的に避けてしまうのはそういうことです。あなたが好きな人をデートに誘うときを思い浮かべてください。真正面から見つめて誘っていませんか？そうする方が気持ちは伝わりやすいと思いますが、実は逆効果です。岸配りの人と同じです。狙っていますというオーラが出てしまい、相手は反射的に避けたくなってしまうのです。誘うときは横から誘うことです。横から話しかけると親近感が出ます。正面に立つのではなく、横から話しかけるだけで同じ言葉でも印象が変わってくるのです。横になるシチュエーションを意図的に作りましょう。学生なら好きな人と一緒に学校から帰るときです。社会人なら一緒に仕事から帰るときです。隣に立っているので相手と視線がぶつかりません。自然といい雰囲気が出ます。そのとき話の流れからデートに誘うと OK がもらいやすくなります。一緒に歩きながら誘う。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その23。好きな人へ好意を寄せるつもりが空回りしていませんか？恋愛がうまくいかない人の共通点は好きな人へのアプローチを恥ずかしがっていることです。好意を伝えることに関しては恥ずかしさを捨てて積極的になることが大切です。ほとんどのケースがこれです。好きな人の前で恥ずかしがるのはわかりますが、プラスに働くかどうかというと疑問です。残念ながら恥ずかしがる態度はむしろマイナスに働く場合が多いものです。無意識にそうしてしまうこともあり、本人も気づいていないこともあります。例えば大勢と一緒に飲みに行くことがありますね。メンバーの一人に好きな人がいるとします。大きなテーブルに複数人が適当な場所に座ります。問題なのはあなたはどの席に座るか。本音はやはり好きな人の隣に座りたいと思うはずです。しかし実際はどうでしょうか。いきなり好きな人の隣に座るとあからさまに好きだとアピールしているように見えます。好きな人だけでなくて周りの人からも気づかれてしまって恥ずかしいと思い、逆に離れた席に座ってしまうのです。好きで恥ずかしい気持ちが強いゆえに妙に意識してしまい、逆の行動に出てしまうことがあるのです。これはよくありません。離れた席に座ってしまうから特に意識されることもなく友人で終わってしまう、そういうケースが実に多いのです。恋がうまくいかない人の話を聞いているとアプローチどころか恥ずかしがって逆の行動をしているケースが目立ちます。恋愛は相手に気づかせることです。意識させることです。別に気づかれたからとはいえ恥ずかしがることではないのです。好きな人へ好意を寄せるつもりが空回りしていませんか？恥ずかしい気持ちはあっても好意は積極的に見せていくものです。あなたの恋のアプローチをふと振り返ってみましょう。恥ずかしがって逆に冷たく接していませんか？空回りしないためにも意識的に行動することが大切なのです。好きな人の隣に堂々と座ってしまう。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その24。恋がうまくいかない人のファッションの考え方。恋がうまくいく人のファッションの考え方。夏の風物詩の一つ、花火大会では浴衣を着た女性を数多く見かけます。浴衣を着た女性はみんな美人に見えるから不思議です。たとえ顔を確認できなくとも後ろ姿だけでうっとりしますよね。色鮮やかな浴衣を着ていると、着ている人まで素敵な人を想像してしまいます。服装は魔法です。自分を本来以上に素敵に見せる効果があります。その服装をデートでも十二分に活用しましょう。デートでは自分から見ていいなと思う服装ではありません。自分が良いと思うファッションが必ずしも相手が喜ぶとは限らないからです。もちろん普段ファッションを楽しむなら個人の趣味でいいでしょう。しかし個人の抱く趣味は他人から見ると的外れである場合があります。好きな人を振り向かせたければ基準を自分から見てではなく相手から見てに変えましょう。デートでは好きな人から見ていいなと思う服装を心がけるのです。これが大切です。恋愛がうまくいかない人は、つい自分がいいなと思う服装でアタックしようとします。恋愛がうまくいく人のファッションの考え方は、相手から見ていいなと思う服装です。自分がいいと思うファッションではなく、相手から見ていいと思うファッションを心がける。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その25。女性は男性誌に登場する女性を参考にする。男性は女性誌に登場する男性を参考にする。顔や容姿は変えようがありません。もっとも手軽に変えられるのはファッションです。服装は自分が好きなファッションではなく相手が好きなファッションを考えましょう。趣味でファッションを楽しむなら個人の好みでファッションを選べばいいでしょう。しかし恋愛です。 好きな人を振り向かせるなら、好きな人が好むファッションを意識することが大切です。好きな人が好むファッションをあなたが身につけてこそ素晴らしいと思われ振り向かれます。あなたの好きな人はどのようなファッションを好んでいますか？好きな人と十分な会話ができていれば相手の好みもわかるでしょうが、なかなか相手の心の内まではわかりません。そこで参考になるのがファッション誌です。女性は女性誌を参考にしません。女性は男性誌を参考にします。逆に男性の場合は女性誌を参考にするのです。なぜでしょうか？一般的に男性誌を作っているのは男性であり、女性誌を作っているのは女性です。男性誌に登場する女性というのは男性から見ていいなと思う女性です。逆に女性誌に登場する男性も女性から見ていいなと思う男性のはずです。すなわち男性誌に登場する女性は一般的な男性が好むファッションということです。女性誌に登場する女性より男性誌に登場する女性を見てみましょう。なるほど。男性はこういう女性が好きなのか。もやもやした男性の好みを直感的に知ることができます。男性なら女性誌に登場する男性を手本にして、女性なら男性誌に登場する女性を手本にする。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その26。愚痴を言い合える男女関係は恋愛関係になりやすい。他人の悪口はいけません。人の悪口を言うと、口にした人の印象まで悪くなってしまうからです。しかし、愚痴なら大丈夫です。誰にでも大変な時があります。例えば、会社の仕事が大変な時は、大変で死にそう、と言いたくなります。試験勉強で大変な時は、頭がパンクしそうだ。目が疲れる、など、愚痴を言いたくなります。大変な時期は、誰かに苦しい状況を聞いてもらい、同情してもらいたくなるのです。これは、口にしてもいいのです。誰の悪口を言っているわけでもありません。我慢は、体によくありません。大変だと思う時には、大変だ、という。逃げ出したい時には、逃げ出したい、という。しかし、学校や職場では人間関係や雰囲気もあるので言えません。誰にでも大変な時はあります。はけ口を作りましょう。あなたがそのはけ口になってあげればいいのです。例えば、好きな人との会話で仕事が大変という愚痴が出れば、事情を尋ねてみましょう。キーワードは、どうしたの？です。どうしたのと聞かれれば話したくなります。相手から愚痴が始まれば、相槌を打ちながら聞いてあげましょう。あなたにも何か言いたい愚痴があれば、相手に聞いてもらうのです。愚痴を言い合える関係になれば理想的です。お互いがストレスを発散できます。人には言えないような悩みを聞けるため、心の距離も急接近できます。愚痴を言い合える男女関係は恋愛関係になりやすいのです。気軽に愚痴を言い合える関係になる。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その27。イエスが連続している時の誘いは OK してもらいやすい。好きな人との会話で勢いが出れば告白しましょう。さて、会話で勢いが出た時とはどのような時でしょうか。なんとなく意味は分かっているのですが、きちんと把握している人は少ないのではないでしょうか。分かりやすく言えば、会話でイエスが何度も続いた時です。男、お腹が空いたな。早くお昼にならないかな。女、そうだよね。私もお腹が空いたよ。甘いものが食べたいな。男、私もちょうど同じことを考えていたところだよ。そういえば、駅前に新しいケーキ屋ができたみたいだよ。女、知らなかった。いいな。行ってみたいな。自分も甘いものが好きなんだ。男、じゃあちょうどいいから一緒に行こうよ。この会話はイエスが何度も続いていますね。しかもいつの間にか最後には一緒に行く約束までしてしまいました。勢いとはこのことです。イエスが連続して続いた後は勢いに乗って、その後もイエスと言いたくなります。前向きな雰囲気が出ています。それが勢いです。好きな人と話の中でイエスが何度も続けば調子の乗って、少し無理な注文もしてみましょう。イエスが3回続いたらノーと言えなくなるのです。イエスが3回続いたらデートに誘う。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その28。恋には必ず踊り場がある。踊り場なんてなければいいのに。踊り場とは、階段の途中にやや広く場所を取った平らなところのことを言います。私は昔、階段の踊り場は無駄と思っていた時期がありました。踊り場があるせいで歩く距離が長くなります。無駄な場所だからなければ良いと思っていました。しかし、踊り場には大切な役割があります。途中で休憩する場所であり、うっかり転げ落ちた時の受け止め場所です。長い階段ほど休憩する場所が必要です。万が一、転げ落ちた時の怪我を最小限に抑えることもできます。無駄なように思える踊り場はなくてはならない大切な意味があるのです。実は、恋にも踊り場があります。好きな人との関係は最初は順調です。知り合いから始まり、会話をするようになり、仲が良くなる。友人関係になり、そのうち一緒に遊びに出かけるようになります。しかし、いいところまで関係が進んだのに、急に進展がストップすることがあります。友人関係まで行けたのはいいが、恋人関係になれそうな寸前の中途半端なところで進展がストップするのです。 恋の進展がストップするのは珍しいことではありません。むしろ必ずあります。ここで焦るのはよくありません。慌ててしまうと逆に余計な時間やエネルギーを使って悪化しかねません。慌てる必要はありません。踊り場に着いただけです。順調に関係が進んだので少し休憩するタイミングです。踊り場でモヤモヤした時間を決して無駄と考えないことです。万が一トラブルが発生したとき別れにくくする予防措置にもなります。前にも後ろにも進まない時期にもいつもと変わらず接してくれると安心できます。ああ、どんな時も一緒にいてくれる人だと信頼されるようになります。そういう人とはトラブルがあっても簡単には別れられなくなるのです。恋の踊り場に来れば悲しむのではなくむしろ喜びましょう。恋の進展がストップしても変わらずアプローチを続ける。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その29。気の利いた褒め言葉には公式がある。相手に好意を伝えるためには褒めることです。誰でも自分のことを褒めてくれる人に対しては印象が良くなりますね。さて褒め言葉とはいえなかなか気の利いた言葉が思い浮かばない時があります。確かような褒め言葉ですが褒め言葉の公式があります。次の組み合わせを頭に入れておきましょう。褒め言葉の公式、相手の名前プラスいつもプラス相手の行動プラス自分の尊敬する気持ち。この公式に従うだけで気の利いた褒め言葉が自然と簡単に出来上がります。高弘さん、いつも一生懸命に勉強しているよね。偉いと思います。愛子さん、いつも仕事が早いですよね。さすがだなって思います。陽子さん、いつも朝早くに出社されますよね。すごいですよね。様々な応用が効きます。この公式に従って好きな人を褒めちぎってください。特にいつもを最初につけるのが最も重要です。いつもをつけることで普段見ていないようでも影から気にかけていることを伝えることができます。単に褒めるだけではない。人間は影の努力に気づいて認めて褒めてくれる人に最も好感を抱きます。いつもをつけることで印象の良い褒め言葉が自然と出来上がるのです。相手の名前プラスいつもプラス相手の行動プラス自分の尊敬する気持ちの組み合わせで褒めちぎる。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。その30。朝10分だけ恋愛漫画を読む。中学生の頃少女漫画に没頭した時期がありました。私は男です。なぜ男が少女漫画を読むようになったのかというと、当時仲のいい女友達が休み時間に読んでいたのがきっかけです。女友達から少女漫画を借りて読んでいた時期がありました。少女漫画にもジャンルはいろいろありますが、当時ハマったのは恋愛系でした。当時クラスに好きな人がいたので恋の勉強になるなと思ったのです。勉強なんて忘れめちゃくちゃハマりました。自分の身に関係していることはやはり吸収力が違います。好きな人へのアプローチをめげずに奮闘する女の子の話でした。なかなかうまくいかない恋愛でしたが、諦めない姿が自分と重なりました。それが泣けて一時期かなり夢中になったのです。漫画とはいえ感情移入します。恋愛系の少女漫画を読んでいると自分もこうしてはいられないと思いました。漫画は不思議です。読んだ後しばらく余韻が残ります。漫画の登場人物はこんなに頑張っているのに自分は何をしているんだ、そう思えてくるのです。頑張っている主人公と自分が重なります。恋愛に熱心な主人公の生き様が読者にも伝わってきます。当時私は学校に好きな女の子がいました。漫画を読んだ後自然と勇気が出てくる実感があったので、私はあることが自然と習慣になりました。朝学校に行く前漫画を読むのです。朝読んだら恋愛へのやる気や勇気が出るのではないかと思ったのです。実際効果がありました。10分くらいなら漫画の大部分はさっと読めてしまいます。朝に元気をもらって学校で恋愛アプローチをしていました。勇気をもらうのはできるだけ漫画の世界に没頭することです。自分が主人公と重なった気分になり自然と勇気が湧いてくるのです。朝恋愛の勇気が出る漫画を読む。必ずイエスと言わせる30のデートの誘い方。まとめ。その1。恋愛計画をずるい方法ではなくうまい方法だと考える。その2。まず異性の友人を作る。その3。時間がないと断られたらいつ時間があると聞き返す。その4。デートしようを出かけようと言い換える。その5。デートという言葉を使わずに誘い出す。その6。お腹が空いたね、一緒に食事に行こうよと誘い出す。その7。相手の大好物で食事に誘い出す。その8。いきなり2人きりのデートに誘うのが難しければ4人で遊びに出かける。その9。計画的なキャンセルを前提に団体デートの計画をする。その10。テーマパークについてから男女のカップルになるよう別行動を提案する。その11。断られたら熱意を試されているものだと思いしばらく経ってまた挑戦する。その12。 流行りの勢いでデートのきっかけを作る。その13。褒められた時素直にありがとうと言えるようになる。その14。好きな人から音楽や漫画を借りて共通点を作る。その15。異性の友人の誕生日プレゼント選びに付き合ってもらう。その16。誕生日プレゼント選びに付き合ってもらったらお礼として食事に誘い出す。その17。偶然に根拠はなくても縁、運命、神様の意味を加える。その18。学生なら勉強で誘い出し、社会人なら仕事で誘い出す。その19。しばらくの間アイドルのポスターを剥がしてみる。その20。最初に無理なお願いをして断られた後、敷居を下げたお願いをする。その21。一回だけでいいからと限定して誘い出す。その22。一緒に歩きながら誘う。その23。好きな人の隣に堂々と座ってしまう。その24。自分がいいと思うファッションではなく、相手から見ていいと思うファッションを心がける。その25。男性なら女性誌に登場する男性を手本にして、女性なら男性誌に登場する女性を手本にする。その26。気軽に愚痴を言い合える関係になる。その27。イエスが3回続いたらデートに誘う。その28。恋の進展がストップしても変わらずアプローチを続ける。その29。相手の名前、プラス、いつも、プラス、相手の行動、プラス、自分の尊敬する気持ちの組み合わせで褒めちぎる。その30。朝、恋愛の勇気が出る漫画を読む。